はい、手紙の11章です、ここでのテーマは計り知れない神の計画、計り知れない神の計画です。私たちは、ローマ人への手紙9章から、神の義についての問題について話しました。神の義というのはどういうものかというのは、この1章から8章までに書かれていましたけれども、そこに、出てくる問題について、取り扱っています。そして9章においては、このイスラエルがなぜ福音を拒んでいるのか、神様側からの理由を見ました。神様がイスラエルの中からも一部のユダヤ人を選んでおられるということでした。10章においてはなぜイスラエルが福音を拒んでいるのか、それは信仰による義について無知であった、またそれに従っていなかったですね。自分の義を立てようとしてしまったからなんだということですね。でこのようになぜイスラエルが福音を拒んでいるかということについて適切な説明が与えられたんですけれども、けれどもですね、説明が与えられたからといって納得しているわけではなく、パウロはそれでもイスラエルが福音を受け入れてないことに対して非常に深い悲しみを持っているわけなんです。そこで11章においてはですね、神様の不思議なご計画によってイスラエルが必ず救われるんだ、イスラエルが回復するんだということです。9章においてですね、彼らはイスラエル人ですことされることも、栄光も契約も律法を与えられることも、礼拝も約束も、また先祖たちも彼らのもので、キリストも人としては彼らから出られたのですとありますけれども、これらのことが全て完成しますよ、ね、イスラエルが全てそれを受け入れますよということを、この11章においてパウロが語っています。まず一節ですけれども、すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか、絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属しベニヤ民族の出身ですと言っています。決して退けられないんだということを言うために、絶対にそんなことはありませんとパウロは言ってますけれども、この表現というのは他の箇所でも使われてましたね。例えば、6章のところで、恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか、絶対にそんなことはありませんということです。同じようにですね、イスラエルが絶対に決して見捨てられないんだというのがパウロがここで言っていることであり、それが聖書の教えであります。でこのことが旧約聖書でこのように書かれています。エレミアが言いました。主はこうおせられる、主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかき立てて波を騒がせる方、その名は万軍の主。もしこれらの定め、このこれらの定めってイスラエルが、新しい契約に預かれるということですね。これらの定めが私の前から取り去られるなら、主の蜜げイスラエルの子孫も耐え、いつまでも私の前で一つの民をなすことはできないです。イスラエルがもう神様の民ではないというふうに言うことはできないことはありません。一つの条件があります。それは太陽系をぶっ壊して、海をカラカラにして、全てのこの天地の運行を、法則を壊すのであれば、イスラエルの民はなくなるっていうふうにエレミアは言っています。けれども今でも太陽は出、月はあり、そして、全ての波、海の波はですね、立っていますですね。これほどイスラエルは、神様が与えた契約というのは確かなものであり、今でも続いているということが、パウロが言いたいことなんですね。でその一つの例として、私自身がイスラエルではないか、イスラエル人ではないかということで、自分の出身地も明らかにしているわけですね。ベニヤ民族の出身ですと言っています。そして次です。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですか。彼はイスラエルを神に訴えてこう言いましたとあります。まず神はあらかじめ知っておられたご自分の民というふうに言って、イスラエルの民は神にあらかじめ知っておられたということです。旧約聖書においてイスラエルは、私はあなたの選びの民である、宝の民であるというふうに言われてましたけれども、それはですね、将来的に本当にその通りになるですね、祭司の王国になる、選びの民になるということを最初から知っておられて選ばれているわけなんですね。 ですからイスラエルが何か悪いことをしたということで、あ、ダメだと言ってですね、途中でゴミに投げ捨てるということはないということなんです。で、このあらかじめ知っておられるという言葉が8章においても使われていました。パウロはなぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。もしイスラエルの民はもうあれは関係ない、あの民は関係ないというふうに言ったらですね、私たちの救いも危ういんですね。私たちが失敗したとしましょう。そうしたら、あ、ダメだこいつはって言ってですね、捨てられてもいいんですですね。けれどもそうではないんですね。イスラエルが選びの民であり続けるということはですね、私たちの救いがいかに確かなものかということを示す物差しにしか、示しているわけなんですね。ですから、ここであらかじめ知っておられるというふうに言っています。そして次にエリアを挙げていますですね。パウロは先ほど自分自身のことを話しましたが、今度はエリアの話を通して残された民がいるということを話します。彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今私の命を取ろうとしています。思い出してください。エリアがバールの預言者と対決して勝利を収めました。そしてその後で、彼はイザベルの脅しを受けたんですね。そこで逃げました。逃げている時に神様がエリアに、あなたは何をしているのかと言われた時に、エリアが私だけが残されましたというふうに言ったんですね。けれども、彼に対して何とお答えになりましたか。バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。彼は一人だけだと思ったんです。イスラエルを訴えました。イスラエルが、この不従順になっているということで訴えて、もうイスラエルは見捨てられているということなんですが、そうではない。7000人が私のために残してあるということなんですね。それと同じように今も恵みの選びによって残された者がいます。つまりユダヤ人でイエス様を信じている者がいるということです。で、今もそうです。今までもそうです。そしてここで恵みの選びというふうに、選びが恵みというふうに書いてあることに注目してください。そこでパウロが次のように言います。もし恵みによるのでなければもはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら恵みが恵みでなくなりますですね。恵みと行い、これは相反する言葉なんです。恵みと行いが一緒になることはありません。よく私たちクリスチャンの中で何か素晴らしい働きをしたらですね、神様に恵まれた、いいメッセージを聞いて神様に恵まれたですね、たくさん祈って神様に恵まれたと使いますけれども、その中で、少し過ちがあるんですね。それは行ったことによって、自己満足というものがあるのか、そうですね、自己満足があって、それを恵みというふうに言いますけど、そうではない。恵みというのは行いと相反するもので、もし恵みでなかったら恵みだったら行いではないんですね。で、行いだったら恵みではないわけなんです。で、これを言い換えるとですね、こういうふうに言ったら分かると思います。恵みは神の行いで、行いは人の行い。恵みは神が私たちのためにしてくださったことで、行いは私たちが、行っているということなんですね。そうするとですね、お互いに例えば一つのことをしようとするときに、一人が何か一つのことをしようとしたら、他に神様はそこではもう何もすることができならないわけです。ですね。だから私たちはもう神様がなされているのを受け取るしかない。ですから恵みと行いというのは相反するわけです。ですから本当に恵みをするとですね、私たちが何かを行うことによって神様から恋を得ようという思いがなくなって、私たちが行うというのはあくまでも神様が行ってくださったことに感謝して、そのキリストの愛に駆り立てられて行っていくわけなんです。ですからユダヤ人が神様から選ばれるというのも この恵みによって、神様からの一方的な憐れみによって選ばれているということなんですね。次ご覧ください。それではどうなるでしょう。イスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした。選ばれたものは獲得しましたが、他のものは頑なにされたのです。イエス様を信じないユダヤ人については、その人たちを頑なにされました。そして神様の義を得ることができなくなっているわけですね。そのことをパウロは預言から証明しています。こう書かれてある通りです。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた。今日に至るまで、ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなれ。その目はくらんで見えなくなり、その背はかがんで、いつまでもかがんでおれ。このようにイエス様が、彼らがイエス様を信じていないのは、神が彼らの心に働きかけて信じられなくなってしまっているからなんだと言ってますが、次にこう言ってます。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。また絶対にそんなことはありませんという言葉が出てきました。ユダヤ人がイエス様をメシアと信じずにつまずいたわけなんですけれども、それによってイスラエルは倒れてしまったのか、つまりイスラエルの役目は終わってしまったのかというと、そうでは絶対にないんだというんですね。彼らが頑なになっていることさえも、神様はそれを用いられて、そして彼らでさえも神様は救いに導いてくださるというシナリオがあるんだということなんですね。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。でこれが目的なんです。2つありました。1つは救いが異邦人に及んだんだっていうんですね。パウロがユダヤ人に福音を述べ伝えましたけれども、彼らが福音を拒むことによって異邦人に述べ伝えられていったわけなんです。でイエス様もこのことを例えで話されました。祝宴についての例え覚えてますか。王が王子のために祝宴を設けるという話です。そして招かれていた人に、招かれていた人がいたんですけれども、彼らはその招きを断ったんですね。それで、王は、他の人たちを呼んだ、その招かれてなかった人たちを呼んだんですね。大通りにいる人たちを呼んだわけです。それはですね、神様が本当にこの御子にあるですね、この祝あの恵みの、御子にある恵みをですね、みんなにこう喜んでほしかった。でも招いた人が来なかったわけですから、他の人を呼ばなきゃいけないわけですね。そこで神様はこの異邦人を召してくださったわけなんです。ですから頑なにされたということで倒れるということではなくてですね、この異邦人に救いが及ぶためであった。そしてそれだけではなくてですね、さらに2つ目の目的はイスラエルに妬みを起こさせたってですね。これどういうことかというとですね、異邦人がイスラエルの救い主を信じ、イスラエルに与えられていた神様の祝福を得てですね、愛と喜びと平和に満たされている。でこれを見てですね、ユダヤ人が、この野郎っていうふうに思うわけなんです。そこでそのユダヤ人の中からでも、この救いが起こるということなんですね。このユダヤ人のクリスチャンの人で言ってましたけれども、ユダヤ人のクリスチャンでこのクリスチャンになる人たちっていうのは、ユダヤ人から伝道を受けるというよりも、この異邦人から伝道を受けてるんですね。異邦人の、まあ、アメリカじゃなくて、まあ、ユダヤ人じゃない人ですね。そしてこの頭にくるんですね、なんで旧約聖書を使ってこのイエスを唱えてるんだというふうに言って、それで自分で新約聖書を調べてですね、このあ本当にイエス以外でなかったらメシアはいなかったであろうという結論になるんですね、この読んで。そしてこのクリスチャンになっていくという人が、います。ですからこの妬みを起こすんだということなんですね。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。これこのパウルの論法をですね、ローマ人への手紙をはじめていろんなところで使われてましたね。例えばですね、 ですから今までキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。なおさらのことですという言葉です。イスラエルが福音を拒んだことによって世界中の異邦人に福音が言い広められたのであれば、彼らが拒んでいる時でさえそのような素晴らしいことが起こったのであれば、彼らが完成する時にはどんなにか素晴らしいことでしょうって言ってるわけです。異邦人に救いを呼んでいる、私たちがクリスチャンになる、世界中の人でクリスチャンがたくさんできてきてるということは素晴らしいことですけれども、それはですね、イスラエルが、拒んだことによってですね起こったことなんです。ならばイスラエルが救われた時にどれほど素晴らしいことが起こるかということなんですね。それが神の国なわけです。イエス様が再び来られた時にイスラエルを中心としたこの祝福の御国がこの地上に建てられるわけなんですね。でこれがそうなのかなって思わないでください。もし異邦人の救い、私たちが誰かがクリスチャンになって本当に喜びますね。けれどもこの御国においてはですね、その喜びの千倍万倍の喜びがあるんだということなんですね。そして次です。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の使徒ですから自分の務めを重んじています。そしてそれによって何とか私の同国人に痛みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。パウロはここから異邦人のクリスチャンに語りかけ始めます。ですか、異邦人の方々に言いますと言ってます。ですから異邦人のクリスチャンが、何かこう問題を持っている、それについてですね語り始めます。まず異邦人の使徒であるですね、その務めを重んじているというふうにパウロは言っているんですけれども、でもユダヤ人の救いも願っているんですね。その中の幾人かでも救おうと願っていると言っているんですね。そこで言ってるのはパウロは、私は異邦人に召されているけれどもイスラエルの救いを忘れてないよっていうことなんです。イスラエル関係ないではないんでって言ってるんですね。ですからここでも私たちが異邦人であるけれども、その異邦人の不信者が救われることを願っているけれども、けれどもイスラエルが救われることも願わなければいけないということなんです。そしてもし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受けられることは死者の中からの生き返ることでなくて何でしょうというふうに言って、イスラエルは今受け入れてないけれども、この死者の中から生き返るようにですね、確実にこのイスラエルは救われるんだよということです。そしてパウロはこのように言います。初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。初物はアブラハム、イサク、ヤコブのことです。先祖のことです。で粉、これは現在のイスラエルの民族です。もしアブラハム、イサク、ヤコブを神様が選ばれて祝福されて聖なるものとされているということを私たちは知っているのであればですね、粉全体、つまり今のイスラエル民族も清いんだ、選ばれて祝福されるように約束されて、そしてこの聖なる民として建てられるんだということなんです。つまり聖書の中で私たちはこの先祖について学んでいますけれども、それと現在のイスラエル民族を切り離してはいけないんですね。つながっているんです。ですからこの根が清ければ枝も清いのですと言ってます。枝も清いんだって言ってるんですね。根っていうのはこのアブラハムですけれども、アブラハム、イサク、ヤコブですけれども、清かったら枝も清いんだ。そこでパウロは神様とイスラエルとの関係、そして神様と異邦人との関係について話します。聖書の中でイスラエルはオリーブの木に例えられています。そこでパウロはオリーブの木によって神とイスラエルとの関係、そして神と異邦人との関係を話されるんですね。 もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなた方がその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。ここにですね、2本のオリーブの木が出てきます。栽培種のオリーブの木と、そして野生種のオリーブの木です。栽培種のオリーブの木っていうのはですね、このオリーブの実をこう取ってですね、食べるためのものなんですね。で、野生種っていうのはですね、イスラエルに行くと分かりますけれども、いくらでも雑草のように生えているのがたくさんあるんですね。でそれを野生種のオリーブの木なんですね。そしてイスラエルは栽培種のオリーブの木なんです。根はアブラハムとイサクとヤコブですけれども、台木のところにこの植えられているものなんですね。人工的に、いや、なんて言えばいいんですか、信仰的にって言えばいいんですか、神様が意図的に作られたんです。アブラハムを思い出してください。アブラハムは異邦人だったんです、最初。そうですね、テラというのは偶像崇拝者でした。月を拝んでいるあのウルの町にいたわけです、ですね。けれども、アブラハムはそこで神様に、父の家とそして故郷を離れて私が示す土地に行きなさいという呼びかけによって、アブラハムは初めてのユダヤ人となったんです、ですね。これですから、意図的に栽培されている民族なんですね。そしてその特別な意図的な契約の中に入ることによって、神様の命の実を結ばせるようになるわけです。これがイスラエルの民であります。そして異邦人は野生種のオリーブの木の枝です。自然に生じて実を結ばせないんです。美味しい実は結ばせません。つまり神から遠く離れた民族であって、神様の関係とは何の神様の契約とは何の関係もないんですね。そこで神様の一方的な憐れみによってですか、こういうことが起こりました。栽培種のイスラエルのこの木の枝の何本かたくさんあるんですが、そのうちの一本が切り取られました。そして野生種のたくさんあるこの枝からですね、この枝が切り取られて、そして栽培種の先ほど切り取られたところに継がれたわけです。こういうことが起こったっていうんですね。これが異邦人クリスチャンなんです。このことがですね、実は福音書の中でも起こってるんです。娘が悪霊に取り憑かれているカナン人の母親のことを思い出してください。イエス様のところにやってきて、娘から悪霊を追い出してくださいますようにと叫んでお願いしました。けれどもイエス様は一言もお答えになりませんでした。そこで、女はイエス、そこで女はですね、主よ、私をお助けくださいというふうに、ひれ伏してお願いしたんです。イエス様はこう読みました。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くない。でここで諦めなかったんです、女は。主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。ここなんです。主人の食卓から落ちるパンくず、このパンくずをいただくのが異邦人の救いであります。イエス様はこの女の信仰を褒められました。私たちもこのただ信仰によってのみイスラエルに与えられた祝福のおこぼれに預かっているんです。祝福を受けるのは当たり前のことではない。神様が常軌を逸して異邦人に憐れみをおかけになったので、私たちはクリスチャンとならせていただいたんですね。そこでパウロはここで誇ってはいけないと言っています。なぜパウロが異邦人に対して語っているのか。誇り、プライド、おごりですね、自分が賢いと思うこと、 それに対してパウロはですね、取り扱ってるんです。誇ってはいけないと言ってます。私たちがイスラエルを抜きにしてですね、教会について語るときに何が起こるかというと、神の慈しみを忘れてしまうんです。神様の慈しみですね。8章の最後でですね、この9章から11章まではなかったとします。8章において何ですか？どのようなものも私たちはキリストイエスにある神の愛から切り離されることはない。そして全てのことにあって私たちは圧倒的な勝利者ですというところで終わりました。でもしそこで終わったとしたらですね、私たちクリスチャンは特別な民族であるというふうに思ってしまうんですね。神様はイスラエルを中心にして物事を進めておられますけれども、この中心にして物事を進めておられて、異邦人があえてこの神様の特別な憐れみによってですね、おこぼれをもらって継がれたわけですね。それを忘れてしまうとですね、この中心になっているイスラエルを自分に合わせてしまって、私たちが中心だというふうに思ってしまうわけです。そうするとおごりが出てきます。おごりが出てくるとどうなるかというとですね、クリスチャンであるからこうあるべきだというふうに思ってしまうんです。そうするともう信仰じゃなくなっちゃうんです。行いになっちゃうんです。このようなキリスト者のプライドというのが出てきます。ある、牧師がですね、本の中でこのように書きました。私たちは自分のありのままの姿を見つめ、告白してキリスト者とさせていただいた。ところがキリスト者となってから、しばしば自分の本当の姿から目をそらし、自分を欺いている。周りを攻撃することによって自分を欺くこともあるし、また自分はクリスチャンなのだから人を許すべきだと自分に言い聞かせることによってそうなる場合もある。そのべきだの陰に隠れている自分のありのままの心の状態を認めようとしないで、キリスト者のプライドとでも言おうかですね。このプライド、異邦人のクリスチャンが抱く過ちについてパウロはここで指摘してるんですね。そして続けてこの高ぶりについて警告しています。枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなた方は言うでしょうですね。17章において異邦人は栽培種のオリーブの木の枝の中に混じって継ぎ合わされたとあります。ですから他にもたくさん異邦人、イエス様を信じるユダヤ人はいるんですけれども、その中で異邦人が継ぎ合わされたというんです。けれども勘違いしてですね、あ、イスラエルは見捨てられて私たちが代わりに継ぎ合わされたんだと、私たちが継ぎ合わされるためにこの教会がですね、教会ができるためにですね、イスラエルは存在していたんだ、だからイスラエルは今はもう役に立たないのだ、何も意味がないのだというふうになってしまうというんですね。ここで言ってるのは、枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたに言うでしょう。でこれが見事に起こったんです、教会史の中でですね。もう最初の時から起こったんですね。歴史を通してキリスト教会はですね、メシアを送ってくれたイスラエルを敬うのではなくて逆に迫害し続けました。ですからユダヤ人がですね、十字架の印を見ると、私たちは罪許される印と見ますけれども、彼らは虐殺と流血の象徴になっています。ですから本当これそうなんですね。ユダヤ人がその十字架を見るとですね、こう生理的にそういう反応出てきてしまうんです。それほど、なぜかというと歴史を通してそうなんです。そしてイエス・キリストという名は、迫害者が掲げている旗印なんですね。十字軍を思い出してしまうんです。ですからイスラエルは、この神にとっては特別な意味を持たないんだ、教会が中心なのだというふうに思ってしまったからですね、こんな過ちが起こってるんですね。でパウロはこう言ってます。その通りです。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないでかえって恐れなさい。もし神が唾液の間を惜しまれなかったとすれば、あなた方も惜しまれないでしょう。神様はイスラエルが不信仰になったので裁きを行われましたね。祖国を失って離散の民となりました。けれども私たち異邦人もイスラエルよりももっとたやすく神に裁かれ得るんだって言ってるんです。信仰によって立っていない限りすぐにでも裁かれてしまいますと言っています。見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。はっきり言ってますね、切り落とされますよと。 私たちは神の恵みを当たり前のように受け止めてしまって、そしてこの慈しみにとどまることを忘れてしまうわけです。そして自分の行いによって救いを得ることができるようになるというふうに考えてってしまうわけなんですね。黙示録を読むとですね、大患難に入っていく教会についての予言があります。クリスチャンと言いながら実はそうでない人たちが教会の中で増えて、そうした人たちが大患難の神の裁きの中に入ることが予言されているんですね。それはなぜかというと、神様の慈しみの中に入っていないからなんです。私たちと神様との関係というのはあくまでも家のテーブルの下にいてパンくつをもらっている子犬に過ぎないんだということなんですね。その関係をですね、あえて神様、本当に神様が憐れんでですね、もう私たちが考えることができないほど深い憐れみを持って私たちに手を差し伸べてくださったということを忘れるときにですね、この信仰によってとどまる、またはこの慈しみにとどまるということがなくなってしまうんだということです。そして次ですね、彼らであってももし不信仰を続けなければ継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのですですね。ユダヤ人が救われる条件というのは異邦人と変わりません。彼らも自分の罪を認めてイエス・キリストを自分の救い主として信じることによって救われます。そして彼らは信じるんだというふうにパウロはここで言ってるんですね。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の唾液に継がれるはずです。もっとたやすく継がれるんだと言っていますけれども、この元の性質に反してとあります。でこのパウロ のこのオリーブの木の話を聞いたときにですね、このオリーブの木を育てている人は、あ、このパウロはね分かってないと思うんですね。なんでかというとですね、栽培種の木に野生種の木の枝を取って継ぎ合わせると実は実らないんです。野生種の栽培の木に栽培種の木の枝をですね継ぐと実が実るんです。逆なんです。でもパウロのポイントはこのことなんです。できようがないことを神様はやって実を結ばせるようにしてくださったんですね。わかりますか。それでも実が結んだんです。これ神様の奇跡の技ですね。なおさらのことを唾液に継がれる枝は実を結ぶではないか、またですねこの倒れてしまった枝はですねまた継がれてですね、この結ばれるではないかって言ってるんですね。そこでパウロはイスラエルの救いがいつ起こるのかについて次から説明し始めます。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。パウロは続けて異邦人信者に対して語っています。イスラエルが見捨てられて自分が神につながれているのだっていうおごりをなくするために今から奥義を話すわけですね。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、そうしてイスラエルは皆救われるということですですね。イスラエルが頑なになっている、まずこれ一部だっていうんですね。一部しか固くなになってない、つまり残された民がいるということです。そして異邦人の完成の時までだってんですね。これは神様がアブラハムに約束された、あなたによって全ての民族は、祝福されるということです。これが完成した時です。つまりクリスチャンになった時ですね。神様があらかじめ定めておられる、この救いに定めておられる、異邦人が全て救われた時であります。それが終わったらイスラエルは皆救われるということです。ダニエル書9章を読むと、終わりの時にイスラエルはあるものと契約を結ぶことが予言されています。それによって、イスラエルは神殿を建てることができるわけですね。けれども3年半後にその男が神殿の中に入って自分こそが神であると宣言します。反キリストが現れたんですね。そしてかつてなかったほどの大迫害をユダヤ人に始めるわけです。 でイスラエル人のうちの3分の2は死に耐えて3分の1だけが生き残るというふうにゼカリア書で予言されています。でこのように、もう自分たちは全滅するんではないかという時に、彼らは、メシアを求めます。神様助けてください、メシアを送ってくださいというふうに祈ります。でそこで現れるのがイエス様なんです。イエス様が生徒たちと共に現れて、そして全世界から集まってきた軍隊に戦われて、そしてこの反キリストに対して戦われてですね、そしてイスラエルを守られるわけです。イスラエルを救われるわけです。その時にですね、イスラエル、ユダヤ人たちはこの自分が求めていたメシアは実はイエス様だったということを気づくんですね。そこでゼカリア書が出てきます。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛眼の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したものを私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くようにその者のために嘆き、遺子を失って激しく泣くようにその者のために激しく泣くですね。ああ先祖が拒んだあのイエスという人物実はメシアだったんだってこの時に気づいて遺子を失って泣くように泣くわけですね。そしてその時にイエス様をお迎えして救われるわけです。こう書かれてある通りです。救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。で救う者というのはイエス様のことであって、その時に罪が取り除かれます。イスラエルの罪が取り除かれるということです。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなのです。このようにあなた方のゆえにとありますが、これは異邦人ですね。福音をユダヤ人が福音を拒んだために、異邦人が福音を信じることができるようになったということです。けれども先祖アブラハムのゆえに、彼らは今もって愛されているんだ。つまりアブラハムに約束された、この土地の所有、そして子孫の繁栄、国家の設立っていうのは全て彼らのものとなるんだっていうんですね。そして霊的な救いも手に入れることができるんだ。それは先祖のゆえに、アブラハムのゆえにそうなるんだということです。神の賜物と証明は変わることがありませんですね。変わることはないんだよ、見捨てられないんだよというのがここで言っていることです。まあ、このように話した後にですね、この神様の分かりますか、ものすごい大きなご計画があるわけですね。そのご計画についての神様の動機について話します。憐れみなんだというんですね。ちょうどあなた方はかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けていると同様に、彼らも今は不従順になっている、なっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。彼らがかつて神に不従順であったっていうのはですね、偶像に仕えていたっていうことです。旧約聖書を読むとよくわかります。異邦人は神から遠く離れていて、神ではないもの、偶像を拝んでいたわけです。不従順だったわけです。けれども今はイスラエルが不従順になりました。そのために異邦人が、従順になるものが現れたわけです。そして異邦人が従順になって、その異邦人を通してイスラエルに従順なものが現れてくるということですね。なぜなら神は全ての人を憐れもうとして、全ての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。これが不思議ですね。神様はもともと全ての人をお救いになろうというご計画を持っておられたんです。それをどうやるかというご計画のうちに、プログラムの中によし、私の民を作ろうというご計画を持たれたわけです。そしてそれによって異邦人が不従順になりました。わかりますか。選ばれてないということで、契約の外にいるということで、無活霊のものということでですね、不従順になりました。そして今度はイエス様が現れた時につまずきの石として現れたわけですですね。そこで、イスラエルが不従順になったんです。でその不従順を通して異邦人が、この憐れみを受けてですね、そして全員が憐れみを受けたんですね。そうですね、最初イスラエルがですね憐れみを受けて、その次に異邦人が憐れみを受けて、で最後にまたイスラエルがですね憐れみを受けるということで、全員に憐れみが及んだし、全員が不従順になったんですね。このようなご計画を神様が持っておられたわけです。 そこで、神様は、パウロは、もうここまで話した後に、このように話します。ああ神の知恵と知識のとの富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知りがたく、その道はなんと知りがたいことでしょうですね。イスラエルを通しての計画、その背後にある神様の知恵に対してですね、もうただなんていうんですか、こう感銘するしかないわけなんですね。あまりにも深い、あまりにも飛んでいるということです。なぜなら誰が神の御心を知ったのですか、また誰が神のご計画に預かっているのですか。神様が考えておられることはあまりにもこう私たちの思いを超えているので誰にも知る由がない。私たち神様のご計画は、理解できるような単純なものではないんだということです。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですかですね。これはどういうことかというとですね、私たちが何か神様に影響力を与えて神様が影響されるということがあるのでしょうかということです。ないですね、ないんですね。全てが神様の思うままになっているということです。というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメンですね。アーメンとしかもう言えないんですね。他にちょこちょこちょこって言えないですね。もうアーメンとしか言えないです。ですから私たちが入る余地がないんですね。いいですか。原因が神様です。家庭も神様です。目的も神様です。私たちが入る、人間が入る余地が何一つないんですね。こうして神様の深い御心を私たちは知ることができましたですね。これを通して知ることができたのが今話したように神様の憐れみなんです。そして12章の一節を見てください。なんて書いてますか。そういうわけですから兄弟たち、私は次なんですか、神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れる清い生きた備え物として捧げなさいと言って、これからこの神様に捧げるという献身を土台としたクリスチャンの奉仕生活について書いてあるわけなんです。そのクリスチャンの奉仕生活の根本となっているのが神様の憐れみなんです。ですから私たちは9章から11章までを通して神様の憐れみを知る必要があって、その憐れみに基づいて私たちはこの奉仕をすることができる、献身することができるんですね。ですから何回も何回も繰り返して私たちはイスラエルを通して与えている神様の深いご計画を見ていく必要があるんだということです。私たちの行為ではなくて全て神様が成してくださったことなんだということに基づいて私たちが神様にお捧げすることができます。終わります。それではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてイスラエルに対するあなたの深い御旨をすることができてありがとうございます。神様、どうぞ私たちがこの高慢になることがないように助けてください。自分たちだけがという自分が中心となった思いを持つことがありませんように、また何々すべきだ、何々こうすべきだって言ってこのクリスチャンの中に潜むこの私たちのエゴ、私たちのプライド、それを捨て去ることができますようにお願いいたします。イスラエルを見るときにそれを分かります。本当にあなたがあえて私たちを救ってくださったんだ、クリスチャンとさせていただいたんだ、本当に神から遠く離れていたものなのにイエス様の血潮によって近づけさせていただいたんだということを知ることができてありがとうございます。神様、これからも私たちがへり下って本当に信仰に基づいて神様の慈しみにより頼んで生きていくものとさせてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。